はい、どうもかけるです。かけるのレア職人ラジオへようこそ。このチャンネルではキャリア17年目の現役美容師が美容師の価値観や思考に革命を起こすをテーマに、サラリーマン美容師が自分の人生をデザインして個人で稼ぐためのスキルだったりセンスを磨くための学びや知識を僕独自の視点でお届けする、そんな番組となっております。はい、皆さんこんにちは。今日は10月22日、まあもうちょっとでね、あと1週間ぐらいでもう10月も終わっちゃいます。早いですね、本当に今年終わっちゃいますよね、もう。というわけで、今日のテーマですね、第57話ニューノーマルな美容室の生存戦略というテーマでお伝えしていきたいと思います。まあ、このテーマはね、全ての美容師さんに適用するお話かと思いますので、ちょっとこの話をしていこうかなと思ってます。で、やっぱり今ご存知の通り、コロナで、いろんな人の生活がやっぱ劇的に変わりましたよね。で、まあ、美容室も密室な空間で価値をどのように提供するかって今後すごく大事になってきて、まあ、今コロナでやっぱり人と人との関わりがオンラインに移行している中で、やっぱ希薄になってる部分ってあると思うんですけども、だからこそ今後は対面でこう人と人とが直に接するサービスに求めるお客様の価値っていうのは、まあ、よりクオリティが高まっているというか、だからこそそれに応えるために、このアフターコロナでも生き抜いていく、まあ、ニューノーマルな美容室の、まあ、在り方を考える必要があるんじゃないかなと思って、今回このテーマにしたんですけれども、まあ、それと同時にやっぱりこの美容室だけじゃなくて、美容師さん個人個人の変革もやっぱ必要で、今までと同じような働き方だったり、お客様を迎えて髪をきれいにしてっていう取り組みじゃなくて、やっぱ新たな施策も同時に考えていく必要があるんじゃないかなと思ってて、なので改めてこうちょっと今美容師の皆さんとこれは考えていきたいテーマなので、今回お話をしていきたいと思います。で、何よりやっぱ大事なのって、お店それぞれ、美容師それぞれでオリジナリティのある価値を今後はね、提供して差別化を図っていくことはすごく大事なんじゃないかなと思って、だから自分のお店の近くのこの美容室だか美容師さんと同じようなことをやってると、やっぱりどうしてもレッドオーシャンに飛び込むことになってしまうので、そうじゃなくて、その今までの思考だったり視点をちょっと横にずらして考えることが、これからの時代は大切かなと。で、今回は何回かに分けて、まあ、ちょっと1回だとね話長くなっちゃうので、今回は何回かに分けてのシリーズでちょっとお届けしていきます。で、もちろん今すぐできることとできないことは必ずあるので、で、まあ、あなたの置かれているこの立場だったり環境は違うので、今回はちょっとね、あなたの立場に置き換えて、ヒントになればと思いますので、考えてみてください。で、今回はニューノーマルな美容室の生存戦略というテーマを置いたときに、一つのポイントとして、お客様の自分ごと化、まあ、自分ごとってお客様に感じてもらえる、いかに自分ごとかって感じてもらえるかっていうところで、美容室ができ、この美容師さんだって美容室ができるのは、徹底的にこの顧客ファーストで考えるってことですよね。どうしてもやっぱり美容師さんとか美容室って、こういうメニューがありますとか、こういうお客さんに来てほしいかって、こう自分たち主体で考えちゃうんですけども、ではなくて、あくまでこのお客様目線で最初に考えていろいろ施策を打っていくことがすごく大事なので、まずその入り口の部分で顧客ファーストを徹底的に考えるってことがすごく大事で、で、まあ、じゃあその中で顧客ファーストで何ができるかって考えた時に、僕が考えたのは、例えばお客様自身が自分が育てたサロンだと感じてもらえる施策ってすごく大事なんじゃないかなと思って、それこそ自分ごとかで、例えば分かりやすいところで言うと AKB とかが分かりやすくて、 AKB って皆さんご存知だと思うんですけども、すごい熱烈なファンもいて、まあ最初はね、デビューした時は踊りもダンスもそんなに大したことないけど、ファンがたくさんついていく中でみんな頑張って成長して、テレビに出る一流のトップアイドルに なっていく過程をファンが、常にそばでサポートしてくれたってことなんですけども、そのファン自身もファンの人が自分で、育てたっていう、この自分がそのアイドルを作ったみたいな、そんな感じで、 AKB ってのファンの方は思ってるんですよ。だからそれと同じように美容室でも私がこのサロンを作ったみたいな自分ごとというかお客様を巻き込んだこう施策っていうのはすごく大事なんじゃないかなと思ってて、例えば今ってあのお店目当てじゃなくて人目当てで来店される時代で、なんだろうな、昔に比べるとやっぱりあの新規フリーで来る人ってやっぱ少ないんですよね。今ってやっぱり新規指名とかで来てやっぱり人にを目当てに来るので、なんかお店検索より人検索の時代だから、その中でまあお客様が自分ごと化してもらえるためにはお客様が育ててくれるこのお店のアシスタントだったりジュニアスタイリストを育てて、お客様自身が育てたって思わせるような仕組みを作るっていうのはすごく一つポイントとして大事かなと思ってて、うん、そこはなんかちょっと一個、まあ、何が正解なのか分かんないけど考えてみてもいいのかなと。あとはもう一つが美容室の付加価値を、新たな付加価値を考えるっていうところなんですけども、やっぱり美容室ってまあ単純に髪を切ってカラーとかして綺麗になって満足しても帰ってもらえるっていうのが一般的なんですけども、そこだけじゃなくてそのメニューにはない新たな付加価値、体験価値がとても超重要なんじゃないかなと僕は感じていて、だから もちろんね、髪をきれいにする場所に変わりはないんですけども、それ以外の部分でこの空間を利用した付加価値を今何ができるかっていうのを考えていくことがすごく大事で、例えばスタバとかだと あそこはコーヒー屋さんですけど、コーヒーをメインに売ってないんですよね。あそこは何を売ってるかというと空間のやっぱ価値ですよね。ああいうおしゃれな場所でというか空間価値を提供しているので、コーヒーはその次っていう考え方だから、美容室も同じようにまあ、メニューの価値は当たり前なんですけど、それ以外の付加価値をどうその空間の中で提供できるかっていうところは一つ考えてもいいんじゃないかなと思ってます。でその一つとして、例えば撮影スポットを設けるとか、まあ、美容室の中のどこでもいいんですけど、お客様が綺麗になりたての写真を撮ってあげて、例えばその方が SNS、まあ、インスタグラムとかやってたらハッシュタグをつけてもらったりしてお店の宣伝をしてくれるだったり、やっぱ綺麗になった瞬間の髪ってやっぱ女性の方ってちょっと撮ってもらいたかったりしますよね。だからそういう撮影スポットを設けてあげると、その空間の価値が一つ生まれて、まあ、それがお客様がまた来ていただく、通っていただくきっかけにもなるって感じです。あとはやっぱりお客様とのつながりを深める施策で、もう一つのポイントとしてはやっぱ公式 LINE をやっぱ上手に活用することも一つ大事かなと思ってて、やっぱりお客様がお帰りになって次来店されるまでの間って、やっぱりその関係性がどうしても保てないお店が多いですよね。まあサロンボードのなんだろう、メッセージだけを送るだけだとやっぱどうしてもちょっと弱いというか、だから常にお店にいない状態でもお客様とつながっている状態を作るために公式 LINE に登録してもらったりして、そこで定期的にお店の情報を配信する。例えば YouTube でスタイリングやケア方法のレクチャー動画流してみたりとか、あとは最新メニューや店舗の紹介とかね、うん、まあ、すごくいいのかな。あとはなんか季節限定でもいいんですけど、お客様を巻き込んだイベントなどの告知もする。でお客様のとのこう関係をより深めるためのイベントをする。まあ今コロナでちょっとね、オンラインで密、オフラインで密っていうのは難しいんですけど、例えばバーベキューとかいいですよね。あとお店の中でちょっとしたなんかこうお客様を招いて食事会などのおもてなしみたいなのもすごく取り組みとしてはすごくいいと思うんですよね。だからそういった感じでお客様がこの自分のお店は私のお店みたいな視点になってもらえる施策を、こういった公式 LINE だったり撮影スポットだったり空間価値を作るってことはすごく大事だということです。だからそれがニューノーマルなこの美容室の新しい生存戦略。アフターコロナでやっぱり人と人とがこう希薄になるからこそ、よりこの対面での価値にお客様が求める価値っていうのは大きくなってるので、だからただ髪を切って終わるだけじゃなくて、それ以外の部分で空間価値だったり、そういったお客様が自分ごとだと思っている価値を提供していくことが一つ、今後の生存戦略として大事なんじゃないかなと思って、今回このテーマを皆さんとちょっとお話ししたくて、テーマを設定させていただきました。はい、まあ、今回はねちょっとニューノーマルな美容室の生存戦略の一つのポイントとして、自分ごとか、お客様が自分ごとだと思ってもらえる施策をちょっと僕なりの、独自の視点で話させていただきましたので、またちょっとこうまたシリーズもんでちょっと続けて、 また別のラジオで解説していきますので、今日はこんな感じで、何かヒントになればと思います。はい、というわけでかけるでした。じゃあね。